沈黙を破って増田こと牧師です。
共に礼拝に集う皆さんに神様の祝福と恵みが豊かにありますように。受難節の歩みを続けています。4月5日にはイースターを迎えます。受難節の40日間は悔い改めの期間、自らの歩みを顧みて私たちの目を神様の方へと向けます。神様の愛に触れて心を開き祝福を受け入れる歩みとなりますように。私たちは人生の歩みの中でさまざまな経験を積み重ねます。傷を受けることもあります。傷を受けたことによってその前には気づくことができなかったことに気づくということもあるかもしれません。それはその人の人生のうちに隠されている場合が多いものです。トラウマ研究でさまざまな著作を記していらっしゃる精神科医の宮地直子さんは、傷と共に生きるということを著書で語ってこられました。死生学の授業などで私も紹介させていただいてきました。傷を愛せるかという著作もあります。先頃は NHK 出版から傷つきの心学として日常的な気づきへと落とし込んでより分かりやすい形で私たちが読むことのできるようにと表されました。傷つきの体験といいますのは語りにくいものです。その体験が重い内容のものであったり家族間やプライベートな領域で起こったことである、あるいはセクシュアリティに関するものである、そういう場合には特に語りづらいということができると思います。語りづらいことであるけれども自分で語る、そして話を聞いてもらう、耳を傾けてもらうということによって落ち着いた気持ちになれたというご経験を皆様もお持ちになったことがあるのではないでしょうか。傷は触れられたくないものであると同時に、そのことを通してしか語り得ない自分の人生というものもまたあるのです。傷つき体験を人に語るということは、自分はここに傷ついていたんだということに気づいたり、あるいはこれが嫌だったのだなということに向き合ったりするきっかけともなります。また自分は傷ついていたのだということに見落としていたことに気づくという場合もあるかもしれません。良い聞き手と出会ったときに、その傷つき体験によって失われていた他者、自分以外の方への信頼感を取り戻すということもできます。聞き手からの共鳴や共感を得ることによって、私は一人ではないという感覚、傷を持ちながら歩む上でそれが大きな支えとなるということもあるのではないでしょうか。今朝私たちはイエス・キリストに触れることによって神の国の福音が一人の女性に届けられた、彼女がそこから自分のありのままを語ったというメッセージを受け取ることになります。そのことによって自分の人生が神のもとに、神の愛に置かれていることを証しした経験、それをご一緒に分かち合っていきたいと願っています。マルコによる福音書5章21節以下に記されている出来事、 主イエスがガリラヤで宣教を始められた頃、ガリラヤ湖畔でイエスは神の言葉を伝えていました。また病気を癒していました。そこに集っていた多くの人たちは、いえ、そのほとんどの人たちは何らかの課題を抱えたり、病や傷を抱えたりしていた人たちだったということができると思います。自分や家族の病、厳しい生活の中で救いを求めている人たちでした。主イエスはその人々と共におられました。そこに一人の人との出会いがありました。その女性は12年間出血が止まらなかった。その病気のために苦しみ抜いてきました。体の不調のために苦しいということにとどまりませんでした。出血が止まらない女性の病気といいますのは、今の私たちの中にも経験している人は多いものです。不正出血があって、その出血のために体が痛む、起き上がることができない、うずくまるようにして自分の痛みを抱えながら生きざるを得ない。12年、聖書の中では12という数字は完全な、そして一つの単位を表す数字ですね。12で死と言われているように。そんな長い期間、ずっと痛みを抱えなければならなかった、この女性の苦しみというものは、いかほどのものであったかと私は思うのです。しかしこの女性が抱えていた苦しみは、その痛み、体の痛みにとどまりませんでした。心にも耐え難い傷を抱いていた。なぜかならば、この当時のイスラエルの社会の中では、出血というのは汚れたものだとされていたからなんです。血は体内にあるときには、それは生命の源であるとみなされていたのですけれども、それが一旦体の外に出ると、出血をしているという人は汚れたものとされていました。ですから、生理期間中の女性には触れてはいけないというふうな、そういう戒め、律法というものが、旧約聖書のレビ記には記されていたのですね。そしてそうした戒め、律法を、この時代の人々は守って生きていました。ですからこの12年間、出血が止まらない女性、その苦しみはただただ体が痛い、苦しいということにとどまらず、いつでも自分は人との交わりの中に入っていくことができない。その苦しみのゆえに阻害され、排除されている。そのことのゆえに自分自身が心にも傷を受け続けなければならない、そういうことの中にありました。そして彼女の人生の大半は、その病気を癒されたい、この苦しみから解放されたい、そのことのためにありとあらゆる手立てを尽くしてきた。病気を癒していただくために財産を使い果たしてきました。多くの医者にもかかったとあります。自分の人生をどうにか立て直したいという思いの中で彼女は生きてきたのです。しかし癒されることはなかった。彼女の中に渦巻いていたのは苦しみだけではなく不信、信ずることができないという思いだったと思います。彼女はイエスの噂を耳にしたんですね。イエス・キリストという方がおられる。その方は今まで誰も癒すことのできなかった体の心の傷に触れ、癒してくださる方だ。そしてその噂を聞いたときに、彼女の心の中にはもう一度希望の明かりがポッと灯ったのではないでしょうか。そこに行ってみたい。自分も近づきたい。そして触れたい。私も行きたい。希望を持ち続けたい。その思いが彼女を群衆の中へと紛れ込ませたのです。本来でしたら、この 出血が止まらない女性は群衆の中に行くことはできませんでした。しかしながらその思いで群衆が周りを囲んでいたということは彼女にとって好都合でした。人々に紛れてイエスに近づくことができたからです。自分の人生を、与えられた命を生きたい。その思い、彼女を立つことができませんでした。彼女は後ろからイエスに近づいて服に触れました。本当は触れてはいけない、触ってはいけないのです。でも彼女は勇気を持ってイエスの服に触れました。そうすると、出血が止まったことを感じた。レビ記の規定によれば、出血の女性が触れたものは、その汚れが移るとされていたのですけれども、ところが汚れのもとと考えられていた出血が完全に止まった。病気が癒されたことを彼女は体で感じました。実はここで病気と訳されているギリシャ語は、もともとの言葉では、鞭打ちという言葉、鞭打つという言葉から来ています。苦痛や苦悩ということを表す言葉です。ですから彼女が感じていたのは、自分の人生を生きるということそのものに対する苦痛だったんですね。そこから解き放たれた。自分はこれで解放されたのだ。しかし、ことはそこで終わらなかったのです。そこで話が終わっていましたら、この話は主イエスが病を癒された治癒の奇跡物語であったと思います。しかし、そうではありませんでした。イエスは、自分の中から力が出ていったことに気づいたと記されています。つまり、主イエスの癒しというのは、何かスーパーマンが一振り杖のようなものを振れば、すべてのことが変わって、癒されてというものではなかったということですね。人格的に出会って、そして主イエス自身の中から力が奪われていく、抜けていくような、そういう人格的な出会い、というものがここでは起こっていった。そこに触れる、触れ合うことによる感覚の相互性、お互い同士の出会いというものがそこで起こっていくということがここにはあったのだと思います。そのことによってイエスはタブーとされていた汚れを、境界線を越えていくという働きをしておられるのです。主イエスは相手が誰であったのか確かめようとします。周りの中に人が押し寄せていました。その中の一人がイエスに触れたからといってそれが誰であったか。確かめるっていうの難しいと思いますね。たくさんの人が周りを囲んでいるんです。もう押し合いへし合いするようにしているところで誰が主イエスの服に触れたかって。そんなこと分かりようもない。しかも、この女性はおそらく自分自身のことについては触れられたくなかったのではないでしょうか。誰が私に触れたのかと言われても名乗りを上げたくなかったのではないでしょうか。私はこの聖書の箇所で主イエスに言いたい衝動を持っていました。イエス様、触れないであげてください。人には語りたくないことがあります。特に人の前で。私には語りたくないことがあります。人の前で。なぜあなたは私のことをわざわざそうやって人の前で語るようにと勧められるのですか？イエスはその中の一人を弟子たちに対して私に触れたのは誰か？弟子たちは群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。そんなこと無理ですよ、こう言うわけですね。しかし思うのです。この女性は誰からも相手にされなかったことで言葉を失っていたのではないか。見えないものとされていたのではないでしょうか。いないものとされていたのではないでしょうか。言葉を奪われていたのではないでしょうか。しかしイエスに 私に触れたのは誰かと問われた時に、彼女にはそれが呼びかけに聞こえた。彼女は恐れおののきながらも前に進み出て、ありのままを話したと聖書に書かれています。自分のありのままを話した。ここでありのままと言われている言葉は、もともとの言葉では真実という意味です。自分にとっての真実を主イエスの前で話をした。自分の人生を、苦しみをイエスの前で語ることができたのです。主イエスはわざわざこの女性をなぜ人前に出す必要があったのでしょうか。そっとしておいてほしいではないですか。またイエス自身もその女性の人生の中で、恩人として記憶されるのではないでしょうか。なぜ人前にさらされないでいたい彼女を、その言葉をイエスはここで聞かれたのでしょうか。イエスは女性の話を聞いて、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われました。娘よというのは、イスラエルの子の中であなたは神様から愛され、神様のもとであり子供だと、そう呼びかけられているわけですよね。安心していきなさい。この安心していという言葉はシャロームです。あなたはシャロームを持って、平安と安心を持って、平和を持って行くことができる。娘よ、それは信仰共同体の仲間としてあなたは迎え入れられているよ、そういう言葉です。イエスはこの女性を招いています。癒しというのは個人の問題です。私が癒される、私が苦痛から解放される、私が苦しみから解き放たれる、それは個人の問題です。でも主イエスはここで個人の問題とはされなかった。それはこの共同体全体の、イスラエルの問題。この女性が失われていたこと、見失われていたこと、いないものとされていたこと、汚れたものとして排除されていたこと、それは一人の問題ではない、この群れ全体の問題ではないか。主イエスはだからこそこの女性に呼びかけられて、そして可視化された、つまり見えるものとされたのではないでしょうか。信仰共同体の仲間の仲間としてこの人はいるんだよ、私たちの仲間の一人だよ。救いというのは共同体全体にわたる問題です。この一人の交わりを断たれ、言葉を失い、絶望の中で生きてきた一人の女性、その女性が癒されることで何が起こるか。それは交わりが回復される。この群れの中にもう一度この女性が回復されていく、社会的に受け入れられていく、自分の場所を見出して生きることができる、神の子として生きることができる。それは共同体にとっても見失われた一人を回復することであるはずです。主イエスにとって彼女は渦巻く大勢の群衆の中の一人ではなくて、向き合おう、関わろう、関わらなければあなたが見えない、そういう大切な一人であったのです。そして彼女の言葉を求められたのです。あなたの人生を語ってください。そのことが彼女を救いへと導いていきましたし、また周りの人たちにも、見えなかった自分だけの問題ではなくて、周りの人たちにもこの救いということが及んでいった、関わるということの中へ導かれていったのではないでしょうか。あなたの全体、人生を回復してあなたを歩んでいきなさい。心も体も交わりも、すべての命にとってなくてはならない神からの賜物です。あなたは従前に自分の人生を生きていきなさい。そう語られたのだと思います。東日本大震災から15年が経とうとしています。教会でも支援の献金をお送りしておりますキラキラ星ネットという、福島の子どもたちの支援のために 始められたキラキラ星ネットを創設された新木美穂さんという方がおられます。信木美穂さんという方がおられます。先週この教会でもコンサートのアピールをしてくださいまして、ちょうどそのひまわりの丘、福島の子どもたちとともにというコンサートが昨日行われました。そこに出席された方々もいらっしゃいます。福島第一原発の大事故によって福島から東京へ避難してきた子どもたちの支援を続けてこられました。そのコンサートの時に配られましたひまわり通信に当時少年だった一人の青年の文章が載っていました。東日本大震災が起こった11年前、彼は8歳だったそうです。そして8歳だった時に原発事故が起きて逃れるために東京に避難しました。地は離れて母に子どもたちを託して戻ったそうです。そしてその中で小学校は東京で過ごしたのだそうですけれども、福島から来たというとひどいいじめにあった、それはもう死をも考えるほどひどいものだったそうです。そのために中学校は別のところに行って全くそのことを知らない中学校に進学した。誰からもいじめを受けたりひどい言葉をかけられることなく生活するっていうのはなんと安心して生きることができるのかと感じたのだそうです。しかしながらその中で一つの問題が起こってきました。それは親友にも自分のことを話せない、自分がどっからやってきて福島には家があって本当は友達もいてそこから避難してきたのだということが話せない。そして何かそのようなことを話そうとするといつでもそれは匿名で誹謗中傷を受けないようにして、匿名で自分の名前は出さない、写真も出さない、そのようにして語ることしかできない。それは自分にとってどれほど辛いことか、その苦しみにずっと抱えてきました。その中で支援してきたカトリックの信者の方々、勧められてローマカトリック教皇、亡くなりましたけれども当時の教皇でいらしたフランシスコ教皇に彼は手紙を書いたんですね。そしてその手紙が教皇庁の目に留まって彼はバチカンに招かれました。家族や支援者の方とともにバチカンで謁見をしたそうです。親愛あるパパ様、僕は福島県いわき市に生まれました。8歳の時に原発事故が起きて被爆を逃れるために東京に避難しました。そうやって始まる言葉です。僕は避難先でいじめにも遭い死にたいと思うほど辛い日々が続きました。それでも避難できた僕らにはまだ幸せなのだと思います。僕たちの苦しみはとても伝えきれません。だから教皇様、どうか共に祈ってください。僕たちが互いの痛みに気づき再び隣人を愛せるように、残酷な現実であっても目を避けない勇気が与えられるように、力を持つ人たちに悔い改めの勇気が与えられるように、皆でこの被害を乗り越えていけるように、そして僕らの未来から被爆の脅威をなくすため世界中の人々が動き出せるようにどうか共に祈ってください。そういう手紙を出されたのだそうです。彼はありのままを語ったんですね。ありのままを、自分にとっての真実をイエス様の前に語ったのだと思います。そしてそのことのために共に祈ってくれる、支えてくれる人たちがイエス様との出会いを備えてくれていたのではないでしょうか。傷を語ること、痛みを語ることは容易にはできませんし、容易にはしない方がいいものです。しかしながらイエス様が私たちに触れてくださる、私が生きてきたことの痛み、 私が負ってきたことの重荷、そういうものにイエス様が触れてくださる。私もイエス様の愛に触れたい。そのことによって自分の人生を、私のこれが人生なんだ、そう追い直して新たに歩み始めたい、そういう希望を持ち続けたことを、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったのだと言われた。私たちも自らの目を自分の中にいつでも閉じ込めて、私がどう評価するか、私がどう考えるかということを考えています。しかしこのレント受難節の期間、私たちの眼差しを神様の方へ、天の方へ向けましょう。主イエスキリストが触れてくださる私たちの人生、主イエスキリストが触れてくださる私の傷、主イエスキリストが迎えてくださる神様の愛というものの中に生かされて生きていく、その時に私たちは自らのありのままを神様の前に語る、そしてそれを受け入れながら新しい命を生きていくということができていくのではないでしょうか。今週もイエス様に触れていただいて、また私たちもイエス様に触れて、その愛の中をご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの愛に触れる勇気をください。私たちは自分の孤独に大きな壁を作って、その中に閉じこもろうとしてしまいます。癒されないものと、交わりのないものと考えてしまうこともあります。しかし主よ、今朝私たちはあなたの光の前に共に集い、喜びを、幸いを、祝福を分かち合います。そのことによってあなたが私たちを愛し、なお新たな歩みへと招いていてくださることを信じ、勇気を与えられます。世界の中では戦争が続き、子供たちの未来が奪われていきます。そして私たちの身近なところでも多くのひび割れがあり、対立や悲しみが渦巻いています。主よ、人間の罪はなんと深いのでしょうか、大きいのでしょうか。そして私たち自身の中にそれはあることなのだ。しかし眼差しを私たちはあなたの方へと向けます。それにもかかわらず、あなたは私たちを愛し、どこまでも私たちと共にいると約束してくださいました。ですから私たちはその自らの罪のゆえに滅ぼされるのではなく、あなたの愛によって再び歩みを起こすことができる、その恵みの中へと歩ませてください。私たちの社会で、世界で、あなたの愛を信じて祈り続けている一人一人がいます。どうぞその祈りをあなたが聞き上げてください。祈りの灯火を灯し、祈ることから行動へと移させてください。私たちがここから出かけていく場所で出会っていく人たちの間に、イエス・キリストとの光を灯し続けることができますように、聖霊が私たちを押し出してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。